QIC パラキルでございます。今週のテーマは自由に飲み食いしつつ COVID-19 化を終わらせようということでございまして、今スタジオでは美味しくプリンを皆様召し上がったところでございます。昔ね、あの関西発 の土曜日の番組とかワイドショーみたいなやつではなんか知らないですけど、最後みんなで飯を食って終わるっていうのがいつものパターンだったんですけど、最近はどうなんですかね。私見てないせいもあるんですけど、やってるんですかね。食わないですよね、多分スタジオで。なんかどっかのさ、観光地をレポートした後にそのお土産で皆さんどうぞお召し上がりくださいとかつって、なんか茶漬けみたいなのが出てきて、うまいうまいとかつって食ったりするシーンがあったんですけど、この QIC では今プリンを食べているところでございます。今自粛ということで自由に飲み食いがしづらくなっているわけです。木田さんどうですか、熊本でもやっぱり自粛っていうか、その、これからなんですか、もう忘年会とかね、新年会とかってやっぱ自粛ですか？
そうですね、会社のあれはないですね。
木田さんは自粛はしていないというふうに伺っております。
そうですね、してはいないですね。
もうこう飲み食いをこう常にしているという。
常にはしてないですけど、普通に
自分片手に鳥の桃かなんかこう片手にこうね、酒をこう煽りながらというね、海賊のようなですね、食べ方をしているという。で、今回何が言いたいかっていうと、これは別に目新しいことじゃなくて、すでにいろんなメディアで実はもう結構早い段階から言われていたことなんですよ。それで安倍晋三もですね、まだ総理大臣だった時に、あれを辞める時かな、そろそろそうした方がいいかもしれないですねみたいな発言もしていまして、でさらにその後を受けたガースがですね、そうですねみたいな、それを追従するようなことも言ってるんですけど、いまだにそれをこう踏み切らない状態にある。それは何かというと、この COVID-19、ここではあえて、うちの番組ではコロナってあえて言わないでいたんですけど、ここはもう言いやすくするためにあえて言いますけど、この新型コロナ、これ指定感染症というふうに法律で指定されているんですね。でこの指定感染症というのは何かというと、感染症っていうのはいろいろその伝染病ですよ。要するに簡単に言うと伝染病のいろいろの中でそのカテゴリーがこう決められておりまして、1類から5類まであるということです。で5類が一番弱いと思ってください。1類というのがやばいと、という伝染病です。で5類にあるやつがインフルエンザです。いわゆる季節性インフルエンザと言われるやつですね。で第4類にいるのがデング熱、あるいは日本脳炎という蚊が媒介するような伝染病ですね。最近日本脳炎ってあんまり聞かないですよね。
そうですね、
木田さんは日本脳炎に2回ぐらいなったっていうふうに聞いてますけどどうだったんですか？
いや、どんなですかね、わかんないです。日本脳炎は、
日本脳炎知らない。熊本って日本脳炎のメッカだったよ昔俺子供の頃って毎年 何人っていたよ。いわゆる豚に小型赤イエカという蚊がいまして、小型赤イエカが豚を刺して、で日本脳炎のウイルスとか菌かを取り込んで、それが人間を刺すわけですよ。でその日本脳炎をその移してしまうと、で脳炎っていうだから脳が炎症を起こして高熱を出して体がガタガタ震えて、場合によっては死に至るというやばい病気で、で熊本でこの日本脳炎が発生しますと直ちに隔離病棟に入れられるわけですよ。で私が子供の頃にはその昔あった FMC の大江のスタジオのすぐ近くに白川病院っていうその伝染病専門の病院がありまして、でそこはもうだたっ広い敷地の中に平屋が何軒もあって、そこに隔離するんですけど、でそれが途中でなくなって熊本市立図書館に変わったんですけど、そこの土地が、でその機能を持ってるのが現在熊本市民病院です。で熊本市民病院ってところにその指定伝染病のやつが発生するとそこに行くということになっております。で第3類はコレラ、腸チフス、 千代さん、これらはどうだったですか。
知らないな。わけがない。
なったって。
いや、ほら、あの、ほら、ドラマ「ジン」ってあったじゃないですか。あのタイムスリップするやつが、うん、ね、南方仁先生が、でほらコロリが流行るわけですよ、江戸の町 で、うん、でそこで、あの砂糖と塩をこう混ぜて保湿液を作って、それでこう助けるという感動的なシーンがありましたね、うん、これ日本ではコレラってものすごい重大な病気になるんですけれど、他の国では意外と風邪みたいな、あの大した扱いじゃなかったりする場合もあるんですけど、でもともとその日本人っていうのはコレラに対する耐性がゼロだったわけですよ、うん、でそれがその江戸時代に突然入ってきて、それで一気にそれが流行って、みんなバタバタと死ぬんでコロリっていう風になったという話もありますね。で、第2類だんだんやばくなってきますね。結核、
もう
SARS、うん、鳥インフルなどが出られます、うん、まあ、結核も結構今流行ってるそうで、
そうですね、
あのお医者さんが結核を見、あの診断できないという話もあるぐらいで、その結核患者を見たことがなくて、うん、ああ風邪ですねとかって、風邪薬出しておきましょうとかっつって終わっちゃうっていう話を聞いた、うん、その間にいつまでたっても治らないという、でだんだんおかしいぞっつってセカンドオピニオンやってみたら、ああこれは結核だったって言ったらえらいことになるっていう、実際にあの会社 その社員 そのフロアの何人もがもうすでにあの移っちゃって、
うん、
もうフロア全体が全滅っていう会社も私聞いております。第1類です。エボラ出血熱、
はい、
ペスト、
うん、
ねえ、木田さん、ペストの時はどうだったですか。
やめてください。ペスト。何でもなってるわけじゃないんで。
ペストね、黒死病なんて言いましたね、
うん。
体が黒くなって死ぬって言われてますよね。これあのネズミが媒介するということで、かつてヨーロッパだとかで大流行した恐ろしい病気であります。エボラ出血熱。ね、昔 FMC の あの架空 CM の中でスーパーダイエット食品エボラちゃんっていうやつがあるんですね。このエボラちゃんをあの飲むと、体中の毛穴とかから血が噴き出してきて、一気に痩せることができるっていうものすごくやばい CM を作ってたんですけど、スーパーダイエット食品エボラちゃん流してもいいんですけどね。でこれ、エボラ出血熱やばいですよね。
やばいですね。
やばいですよ。もうだってこれ医療従事者まであの下手するとバタバタと死んでいくっていう、うん、まさにあの映画アウトブレイクなんかでこう描かれてるような感じのする、うん、そういうやばい病気になります。でこの新型コロナなんですけど、
うん、
ほぼほぼこの1類と2類ぐらいの位置づけなんですよ、
うん、
へ
え、こいつが、ええ、だからエボラとかペストとか SARS とか鳥インフル結核とかと同じレベルに扱わなきゃならないということになっとるんです、
うん、
でなぜそうなったかというと、これは今年の2月なんですけど、そのまあ要は分かんなかったわけですよ、
うん、
なんだか分かんないけど、うん、他の国で結構バタバタ人が死んどるぜと、これはやばいからちょっと覚悟しとけよってことで、この、まあ、1類2類あたりのところに位置づけるということになったんですよ、
うんう
ん、でそのまんま来てるわけです、
うん、
だもんだから医療現場でコロナっていうやつがそのいわゆる陽性であるという患者さんが現れると、うんうん、大騒ぎになるのはここに原因があるわけですよ、
うん、
ええ、でじゃあこのコロナが本当にその1類2類にあ、まあ、位置づけるぐらいのやばい、
うん、
あのものなのか、もちろん地域とか国によってはやばいっていう風な症状の出方をしている国も確かにあるんですけど、うん、日本に関しては今のところそこまで全然行っていないというのが一つ、
うん、
でそのもちろんそのかかってる人の数は例えばあの東京で888人とかっつって、もうすげえあの数揃ったぜとかって、木田さんやっぱりああいう888人っていうのを聞いてやっぱりワクワクきましたか。
ワクワクは来るわけないじゃないですか。
いやだってほらこう数字が揃うと嬉しいでしょ。 あなた特にスロッター。
ああそういうことですか。
スロッターもうね、ここから確変に行くのかなって思うじゃないですか。888って来たんですよ。 どうですか。
いや888はあれでしょう。
あれ私ずっとしろっとしなるんで分かんないんですけど、
はい、777でしょ。
777がやっぱいいんですか。
はい、
8はパチパチ
あそういうの。あそう俺全然知らないですよね。で、まあ、ともかく数は出てるけれど、で確かに重症患者も増えているけれど、うん、亡くなる方も出てるけれど、じゃあその他の病気と その偏差値というのを もし出した時にどうなのかって言った時に、私そこまででかくはないというふうに見てますし、うん、少なくとも5類と4類の中間ぐらい、
うん、
と私見てるんですよ。私はこの病気はとするならば、これ5類4類ぐらいのことでやるとすると、医療現場の体制が随分緩やかにできるんですよ、うん、そのいわゆる隔離しなきゃとかなんかしなきゃとかって、エロを大騒ぎしながらやるっていう、そういうしかもそれに指定された病院はもう他の一般の患者さん受け入れられなくなっちゃいますから、ほぼ、
うん、
だからそうでない、いや別にはい、コロナの方、はい、続いてインフルの方でもいいぐらいの話で、なんかもっと緩やかにやれば日本の経済だって丸くる、まあまあまあ少しは回り始めるでしょうし、
うん、
もちろんまだまだその何ですか、ワクチンっていうやつがどうなのかっていう、まあ、接種が始まってるけど、あれがまだもうちょっとこう本当に効き目があって、なおかつその国民に行き渡るぐらいの数が出るのかとか、あとは今なんか新しい技術を言ってましたよね、昨日だからのニュースで見ましたけど、火薬の爆発力で打ち込む注射、あれはちょっと面白いなと思いましたけどね。なんか針がなくて中に火薬が入ってて、で火薬がパンってこう破裂するとその中でこうガスの膨張大体1000倍とかになるわけですよ、容積が、うん、その圧力でその一気に皮膚を貫いてその薬液をチュッて入れちゃうんですよ。
へえ。
でそれだと一般の注射の10分の1ぐらいでいいんだって、その薬液の量が。
ああ、
ね、なんその理屈は知らないですよ私、うん、そこら辺はどうですか、専門家のルーリーさんの薬学のプロだと
経験したことがないんでね、こればっかり、ね、ただこの1類、ね、2類3類4類5類って分類は、ね、テストに出ました。
あ、テストに出ましたから、やっぱ出ますよねそれはね、でともかくこれをそろそろだからもうだんだん姿が見えてきたので COVID-19 の、うん、そろそろちょっと妥当なところにその席替えをしていただいた方が、
うん、
私はいいと思うんですよね。ただもちろん外国から入ってくる、
うん、
その変異したやつとかが続々来る可能性だってあるじゃないですか。
それもね今言われてますよね、変異が、
だからそれも含めて、だから海外との その交流の部分の窓口はまだもうちょっと閉じといた方がいいのかなという気はするんですけれど、少なくとも国内の状況で今のところ見たいところを今はちょっとこの位置づけ変えた方がいいんじゃないかなと私は思うんですけど、そうしないとこれいつまでたってて終わんないですよ、おそらく。だって COVID-19 がなくなることは当分ないと思いますから、というかこれともうほぼほぼ共存していかなきゃならんのでしょう、人類は。これ撲滅って当分無理だと思うんだけどな。
インフルエンザも撲滅してませんからね。
してませんよ、
うん、
だってほら私インフルエンザのワクチンだって、ワクチンは確かにあるけれど、うん、常に効くワクチンかどうかっていう部分で言うと、うん、常に変異してるその形に合わせてるかどうかって、いつもほら予測と合ってるかどうかっていうそのいたちごっこじゃないですか、
うんうん、
でコロナだって多分そうなると思うんですよ、うん、まあ実際そうなってんだと思うんだけど、
うん、
だとすればまあコロナかかったの、ああっていうぐらいの時代が来ないと、うん、別にみんな驚かないっていうから、
うん、
ただし普通の風邪だってやっぱり人は死ぬ時があるわけで、
うん、
インフルもそうで、
うん、
でコロナもそうなんだっていう、そういうなんか割り切ったっていうのかな、なんか、うん、まあだからこそ気をつけなきゃっていうのも含めて、
うん、
だからそういうふうに変えるべきではないかなというふうに思うんですけれど、うん、エボラ出血熱にもかかったことがある木田部さん、どうでしょうか。
かかってないって言ってんじゃないですか。
あ、そうですか。
はい、 どんなのかも知らないしですね。
はい、まあ、エボラはいいんですけど、うん、
昔よくあの結核
エボラ吉本って言いました。まあいいや、何ですか。
結核はよくほらなんか昔のドラマでね、桃江ちゃんとかがよくやってたじゃないですか。あれ結核でしたですね。
桃江ちゃんとかがやってましたかね。
あのブランドとかでほら血吐く、血体入ったりするじゃないですか。
まあ大体ね、大体血吐くのは大体結核のシーンです
よ、
ね、
結核でしょう。あれもね、
老害ですよ。
そうそうそうそう、
でなければあの胃潰瘍か胃がんですよ。
そうそう、よく言うなんか真似して やってましたよね、ドラマの真似して、
ドラマの真似
して。
あ、そうですか。
いや、はい、結核と血が出た結核とか言ってやってました。
私胃潰瘍になった時血吐きましたけどね、うん、1リットルぐらい吐きましたよ、
なかなか口から吐かないですよね、血って。
はい、あのちなみにあの結核の場合は滑血です。
白血、
はいはい、で、胃潰瘍とかの場合は吐血です。はい、まあどうでもいいんですけども、で、あと色が違いますよね。あの結核の場合は肺から吐くので鮮やかな赤色でありまして、胃潰瘍の場合は、はい、あの胃酸が効いてますからどす黒い色になります。そういうあのやっぱりあのドラマで描くときはそこら辺はきちんとやっぱり
色使い
をきちんとやっていただきたいと私は思いますね。そこら辺はね、で、あのさすがに最近あのその滑血する人は少ないと思うんですよ、結核にかかって、うん、もう そうなったら相当やばいですから、ね、その前に気づけって話なので。
でよくさ、あのドラマのあの何でしたっけ、もうあと危ない人って血吐きますよね、
血吐きますよねっていう。
吐きますよね。
あの文法がそもそも違う気がする。吐きますよねっていう。
吐きますよね。ね。いやいや、なんかもうあとなんか余命が少ない人とかよく吐きますよね。
それは分かりやすくするためだろ、それ。そうしないと分かりにくいじゃん。
そうそうそう。で隠そうとするじゃないですか、その血を。
それは普通そうだろう、誰だって、
ね、誰にも
失敗ゲホゲホとかってほらなあとかって見せるやつはあんまないでしょ。だってそういう、うん、それは大体こうね、で、だから何なんですかそれで。
いやいや、そういうなんかよくドラマであるなと思って思い出した。あ、
ね、だからこれからドラマの中でゲホゲホとかって、で PCR 検査だとかって。ま
あだからもううまく付き合えばいいんですよね、コロナ。
まあね、でもあの最近あの CM であの暖房器具の CM でコロナってバーンってやっぱりやってますよ、強気でいいですね、あのコロナってメーカーがあるでしょ、
うんうん、
あのもう俺一時あのあそこ会社の名変えるんじゃないかとさえ心配してたんですけど、やっぱり自信を持ってコロナっていうふうにやってるのは本当に私は、
自信持っていいと思います
よ、いいと思いますよ、うん、だからこそあの私の番組ではあえてコロナと言わずに COVID-19 というふうに、うん、しつこく言ってるのはそういうことであります。
コロナビールもね、本当、
あと新大阪コロナホテルも大変みたいです
から、
ね、
あ、
ということでございまして、まあ、来年どうなるのかということです、うん、なんかね、もうとにかく数字ばっかり出すんだよね、報道が、ね、
そうそうそう、毎日毎日数字でね、
これでね、この間見ててすごいなと思ったのはね、なんかね、これまでの水曜日の中で一番の数を出しました。
そうそうそうそう、そういう言い方しますよね。
それ何それって、
そう何をもってそういうんかいみたいな。
まだね、野球のね、あのアベレージを出す方がまだね、うん、面白い数字出してくるんですよ、うん、水曜日史上第一って意味わかるの。
そう曜日ごとって区切りますよね、あれ、
あれなんだそれはとか思うよ。
そうそう、なんちゅう表現の仕方やって思います、う
ん、だからあれに騙されんだよ、おばあちゃん。
そう、騙されてますよ、ね、おじいちゃんおばあちゃんとか特に
ね
一応少なくならんっていつも言うやつです、
うん、
少なくはならんって言いたいんですけどね、
うん、まあそういうわけでございまして、まずこのカテゴリーを何とか変えていただきたいということを申し上げておきたいと思います。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。